今日の聖書は、創世記46章28節から、47章10節までですけれども、ご一緒に読みながら説教をしていきたいと思います。まず28節のところ皆さんとご一緒に、読みたいです。28節、このヨセフはいわゆる70人、その時エジプトに行った時、このヤコブの家族は全部70人でした。いわゆる27節見ますと、終わりにヤコブの家族は皆で70人であったという。でそこについて28節ご一緒に、皆さん、はい。さてヤコブはユダを先にヨセフのところに使わせて、ゴシェンへの道を示させた。それから彼らはゴシェンの地に行った。はい。でここでですね、ヤコブはユダをヨセフに使わせたっていう、ユダをヨセフに使わせたと書いてあるんですね。このゴシェンについたヤコブはユダを、このヤコブの家族を代表して、でヨセフに使わせたんです。で4番目の息子であるユダがリーダー的な存在になっていったんですね。それはどうしたかというと、このユダの犠牲的なリーダーシップのゆえであります。で父から彼は認められるわけなんです。どうしたかというと、誰も先頭に立ちたくなかったとき、彼は先頭に立ちました。誰も犠牲したくなかったとき、彼は体を張って自分の弟であるベンヤミンを守ろうとしたんです。誰も損したくなかったとき、彼は自分だけではなくて、自分の子供たちの命までかけて損することを覚悟したんです。イニシアティブを取らない人の特徴は何かというと、周りで口出しは上手な人たちです。口出しはよくできます。しかしそういう人たちは責任を取る、そういうことはしません。責任を取らない、その言葉遣いや行いは軽くします。いつも都合のいい立場になろうとする人たちがいるんです。しかしリーダーシップを取るそういう人は、いわゆる寂しい道を選択することなんです。人から非難されることを覚悟します。また損することも覚悟します。神様はこういう人たちをどうして働かれるということです。いわゆるヤコブに認められたユダのように、本当に神様はそういう人たちをどうして働かれる。今までの歴史のことを見ますと、いわゆるこういうリーダーシップを取ってきた人たちによって、この歴史が動かされてきたんです。しかしそういう人たちの話を聞きますと、彼らは非常に寂しい道を歩んできたということです。このユダも実際にこのヤコブから祝福され、神様から祝福され、この王権がユダの方からずっと流れるんですよね。ダビデからずっとユダ族に王権がつながれるんです。で最終的にはメシアであるイエス様もこのユダ族から生まれるわけです。このユダは非常に大きな祝福に預かるものとなりました。ですから私たちは責任取らない周りの存在となることではなくて、責任を取る真ん中の存在になるべきであるという。イニシアティブを取って責任を取るというのは、 人の目から厳しく言われる立場なんです。しかし神様に用いられるんだって。神様はそういう人を用いられるんです。当然弱さがあります。しかしその弱さを神様は強めてくださり、補ってくださって、祝福される人生を歩ましてくださるんです。だからそういう人になりなさい。クリスチャンになるっていうのはそういうことなんです。いつも周りで言う立場の人じゃなくて、自分が責任を取って貫いて歩んでいくっていうことなんです。で、29節、30節をご一緒に読みましょうか。いいですか。29節から3、はい。ヨセフは車を整え、父イスラエルを迎えるためにゴシェンへ登った。そして父に会うなり、父の首に抱きつき、その首にすがって泣き続けた。イスラエルはヨセフに言った。もう今私は死んでもよい。この目であなた生きているのを見たからには。20年ぶりの再会です。20年ぶり、正確には22年でしょうか。このヨセフは父の首に抱きつき、その首にすがって泣き続けた。おそらくしばらく泣いたと思うんですね。いわゆる泣くこと以外は何にもすることはできない。泣くこと以外はまた何にもいらない時なんだ。しばらく泣く間、彼の傷ついた心は、感情は全て癒されるようになります。いわゆる聖なる時間でしょう。人にはこれが必要なんです。傷ついた心はただ泣く時があれば癒されるんだって。私たちはこの泣く時が必要なんです。聖なる泣く時なんです。1983年にこのフィリーズがワールドシリーズで優勝したらしいんです。アメリカ英語ガイズ、どなたか言ってください。ワールドシリーズ、フィリーズが優勝した時は1983年と91年、合ってますか、通訳。1983 and 1991. The Phillies won the World Series? 83. その時ですね、優勝した時、その真ん中にいた人が、一人がいたらしいんですね。ジョン・デニーという人なんです。ジョン・デニー、うん。彼はピッチャーだったらしいんです。うん、で、優勝したその夜、彼はある人から電話を受けます。その電話で、ジョン、優勝おめでとう。で、どなたですかと聞いたら、25年間、お前に負債を負っている罪人である。そう言ったんです。25年間、お前に負債を負っている罪人だ。そしたら彼はすぐ分かって、お父さんですか、はい、そうだよ。お前がこのメジャーリーグの選手になって試合することを私は毎回続けて今まで見てきたって。で、今日のお前の勝利を見て私は耐えられなくてお前に電話をしてるんだって。それでお祝いの電話を受けました。どういう話かというと、いわゆる25年前に父はジョーンと2人の兄とお母さんを置いて家出をしたんです。で、その後のその家族の苦労はもう想像を超える話なんです。ジョーンの兄たちは、2人の兄たちはこの怒りに燃えて父を憎しんで、いつか父を見つけて殺してやろうとしてこの怒りに燃えていたんです。だけどこのジョーンはクリチャンになって、いつかこの父と会いたい、それでずっとお祈りをしていたらしいんです。それでやっとワールドシリーズで勝って、その時が来たんです。 で、次の朝、お父さんはフィラデルフィア空港に着いて、彼らはフィラデルフィアの空港で再会し、そして本当に聖なる泣く時を持ったようです。いわゆる心が、本当に心の傷が癒される、そういう時でした。皆さん、私たちも本当に泣くべきの人の前で泣く時が来ること、これを祈るべきです。心のわだかまりが解けるとき、また傷ついた心が癒されるときが来るべきなんです。もしそういうことがありましたら、ぜひそのために祈ってください。皆さんを自由にする、私たちを自由にする、大切なことなんです。で、ヨセフだけじゃなくて、その家族がこのことによって、兄たちもお父さんも本当に癒される、聖なる時を持つことができたんです。で、47章のところに行きますと、このヤコブの家族はエジプトのゴシェンの地に定着することになります。で、3節から見てくださると、彼らは、パウロを訪ねるんですね。で、訪ねて、そこで彼らはゴシェンの地に住まわしてくださいとお願いするんです。このゴシェンの地はナイル川の、下流の地域ですよね。それで牧草が豊富です。今飢饉中なんですよ。7年間の飢饉中で2年が過ぎました。それでもそこは牧草が豊かな地域であります。ヤコブの家族がそこに住み、そして家畜を育てるのには最適の場所です。そしてこのエジプトのこの中心からはかなり離れている場所です。そしてカナンの地にはいつでも戻ることができる、その近い方法です。で、ヨセフがこのことを決めたんですよね。父と兄弟たちにゴシェンの地に住まわしてくださいということをお願いしてくださいと。で、このようにゴシェンの地に住むようにヨセフが提案したのは、エジプトの空女の文化から信仰を守りやすいからなんです。そして時が来れば、神が約束してくださったカナンの地に行きやすい場所だからです。そういうことを念頭に入れておいたからでしょう。このように私たちクリスチャンはこの世の中に生きているんです。だけど世の文化には飲み込まれないようにするということなんです。私たちは世に飲み込まれることではなくて、世の文化を変えていく、そういう生き方をするべきです。私たちはこの世にしばらく一時的に住んでいるということです。天の市民権を持つ者としてこの地上には一時的に住むものだから、この世に飲み込まれてはいけない。この世とは区別される生き方を知っていくべきであるということです。